77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
ホリスティックライトの梅野奈美です。
はい、というわけで、やってまいりました、うん、なやラジオ、
はい
はい、今日はですね9月24日ですね、うん、はい、うん、
9月も終わっちゃうんですか。
9月もですね、もうね、もうおしまいですよね。
なんかね、あ、本当ですね、
うん、なんかこの夏どうでした、
奈美さん。この夏、
はい、
この夏いろいろありましたよ。
いろいろね、いろいろありましたよね、
はい、ありました、はい、あの、個人的には水害で帰れなくなったりとか。
ああ、そうですよね、うん、雨がひどかったですよね、はい、あれは夏のね、はい、こう割とまあ初めの頃、まあ、真っ只中くらいですかね。
そうですね、
はい、うん、もう ねひどかったですもん もうね、皆さんのお住まいの地域どうでしょうか ね、
うん、そうですね、
ね、え、ちょっとねこの収録してる時はね、ちょっとまだわからないんですけど、まあ、9月もね、まあ、台風来たりするので、ね、
そうですね、は
い、十分気をつけてね、行きたいなと思うんですけど、ね、
はい、
もうスタジオのあるここ、あの、納屋、農家バー納屋 もうすぐ近くに中島川という川があって、はい、そこは長崎大水害があったところなので、はい、なのでね、こう、このね、まあ、地域住民の皆さんやっぱりね、こう水害への防災意識が高いなというような感じすごくするんですね。
そうですね、
あ、まあね、全国的に、ね、水害に合わないところっていうのがもうあまりないんじゃないかぐらいね、もうあちこちね、やっぱり、ね、うん、こう水の国なので、ね、
うん、
あるんですけど、まあね、皆さんもこう十分注意してですね、
う
ん、
本当です、
してと思います。はい、うん、まあ、我々は今日もですね、はい、うん、リモート収録ということで、
はい、
それぞれ別々の場所から収録しています、はい、収録始まりましたけど乾杯しましょうか。
乾杯、
はい、乾杯、
はい、乾杯です。
はい、
好き放題やってますね。
素晴らしいですね、
はい、だってね、
バーからお届けしているね、まあ、そういう夜の番組なので、
はい、そうですね、
はいはい、皆さんは今どう、ね、お過ごしでしょうか。お家でゆっくりされてる方、はい、ね、
うん、
それか農家バー納屋が、当店がもし、ね、うん、営業できているなら、ね、お店から聞いてる人もいるかもしれませんね、アクリル板越しに、
はい、
うん、ね、収録の時点ではまだわからないんですけど、皆さんどうでしょうね。
はい、
はい、ということでね、うん、まあ、ね、まあ、いろいろな出来事がたくさんあった、ね、この8月9月なんですけど、
はい、はい、
もうね、まあ、だいぶね、うん、秋ですよということで、まあ、今日はね、はい、秋らしいテーマにしたいと思います、
うん、は
い、先週のテーマ秋ナスね、
ということで ね、
はい、ナスについてお話しましたけど、うん、今日はね、またさらにね、秋らしいですよ。
何でしょう。
はい、今日のテーマキノコです。
キノコ、
農家バーなやのなやラジオ。
はい、というわけでね、今日のテーマはキノコなんですけど、奈美、うん、さん、キノコ好きですか。
うん、あのですね、夏に、はい、あの、いろいろあったってさっきお話ししたと思うんですけれども、はい、はい、私ちょっと8月までのゴールがありまして、ゴール達成がありまして、はい、自分的にもちょっと、はい、そう、その、 あのゴール達成ができなかったっていうご報告なんですけども。
そうですか。あ、残念な報告じゃないですか。
そうなんですよ。マイナス2キロのダイエットにちょっと、何でしょう、成功しなかった。
それ何ヶ月かけてのマイナス2キロなんですか。
ですね、プロコースが始まった時からですから、はい、そう、何月からでしたっけ、そうですね、3ヶ月ほど前ですね。
3ヶ月かけて 2キロ、まあ2キロといってもね、難しいですよね。
なので、はい、ちょっと私スープダイエットに挑戦してるんですけども。
お、いいですね。
うん、その具によく使うのがキノコなんですよ、
ね、
うん、
おいいじゃないですか。
そうなんですよ、
はい、ダイエットのために食べてる感じですか、それとももともとキノコは結構好きだったりするんですか。
キノコはもともと好きなんですけども、
そうなんですね、
ちょっとやっぱりダイエットしないとちょっと不経済になってくるんですよね、いろんな面で
不経済、うん、
はい、
サイズの大きい服を買わないといけない
ですか。あ、そうそうそうそう、毎回
ちょっとサイズ、はい、そんなには、ね、サイズアップしてないんじゃないかなと思うんですけど
はい、あと動きの問題もありますね。
あ、そうですね、
はい、うんうん、階段がつらいとか、
まあ、確かにね、あ、確かにそうですね。で、
長崎なんかちょっと坂が多いっ
ちゃう、多いですよ。だから長崎市って、ね、だから、はい、長崎市は本当ね、坂が多いですし、長崎市に
いちいち多いですよね。
多いですよ。だから長崎市に引っ越してものすごい痩せた友達いました。
あ、でしょうね、
はあ、うん、はい、で坂の上の方に、はい、なんか、うん、はあ、なんかものすごくこう、もうその人が借りたアパートがですね、もう結構険しいところにあったんです。階段をめっちゃ登らなきゃいけない。
結構ね、厚でね、はい、上の方にある物件の方が安いんですよね。
はい、まあそうですね、まあ、それにもよりますけど、はい、はい、まあ、その人のところはまあ割とね経済的な物件で、はい、で経済的で、で、痩せてって、なんかいいこといっぱいなんですよね。
いや、私は嫌だわ。
でもね、こう痩せて経済的って、まあ、ちょうど今話してたテーマなのに
嫌だってね、
うん、まあね、おいしいキノコをいっぱい食べて痩せるっていうのがね、やっぱいいですよね。きつい思いをせずに痩せるっていう、ね、
そんなおいしい話がどこにあるのか
っていう話ですけど、そんなおいしい話がまさに今日話すキノコなんでしょうけど、
楽しみ、
はい、はい、まあね、はい、ただあの私なんかあのキノコのダイエットについてあんまり詳しくないんで、うん、なので、うん、こうキノコでこうどのぐらい痩せるのかっていうのを、ね、こうなかなか追求することが難しいんですけど、まあ、でも確かにね、あのダイエットしてる人っていうか人たちには結構キノコ人気ですよね、
うん、あの意味もなく始めたっていうよりは、なんかこうキノコってあの、うん、もうちょっとこう食べ応えとか食感もあるじゃないですか、
うん、あ、なるほど、はい、
そしてなんかこう なんだろう、あの、うん、なんていうのかな、あの昔聞いたことがあるんですけど、うん、あのちょっとやっぱりほら体臭が気になったりすると、キノコは体の匂い消しをするだとか、はい、うん、で本当かどうか分かりませんけど、うん、そういったことも加味して、
うんうんうん、
なんか一粒で二度おいしいみたいな、うん、ダイエットしながらいろんなことを、
まあ、確かにね、キノコの健康効果って多分いっぱいあるでしょうかね。
あると思うんですよ、ね、忘れちゃったけど、
うん、椎茸とかも食物繊維が豊富っていうことなんで、なので、まあそのね、まあまあ、老廃物みたいなのをこう体外に出すっていう働きはね、なん十分期待できるんじゃないかなと思うんですね、
うんうん、そうですね、うん、
はい、
うん
うん、ですね、まあね、キノコっていろいろあるんですけど、
はい、
ね、ナエラジオ、ね、農業バラエティナエラジオなんですけど、キノコ、
あ、そうだった、はい、マスターのところは、はい、椎茸種があるじゃないですか。
そうなんですよ、はい、一番人気の椎茸種なんですよ。
そう、はい、びっくりした、あれ飲んだけ
ど椎茸のね、そのものの味っていうようなね、うん、そんな
お酒でお出汁を飲んでるみたいでしたね。
そうなんですよ、なんかこれお酒なのかおかずなのかよくわからないってお客さんに言われますので
確かに
でもね、うん、結構皆さんに共通してるのがね、あの椎茸種を飲んだ人、うん、最初の一言が、うん、あ、椎茸って言いますもんね。
あ、うん、そうですよ、はい、うん、椎茸ですよ、はい、うん、まんま、
はい、うん、でね、なんか皆さんね、感想がもう同じなんですよ。椎茸だって言うんですよ、これね、うん、あのテレビレポーターとかも同じなんですよ、
うん、
はい、うん、テレビレポーターの人ってね、語彙力がね、こうものすごくいっぱいあるイメージですけど、椎茸種を前にしたらもうシンプルなんです、
うん、
あ、椎茸、
あれってどうなんですかね、あの、うん、ちょっとこうチンして、はい、あの締めのうどんみたいなの
やばい人向けのメニューですよね。
あ、そうですか、そうですか、ちょっとほらもうお酒が入ってるんで、はい、ね、はい、あ、ちょっとこれだしっぽいねとか言いながら、はい、あの飲んでるんじゃないですか、マスターの、
はい、まあ、そうですね、
ね、ちょっと締めにうどんでもって、うん、ちょっとやばい、
そういうことでした、椎茸種にそうめんを入れていかがですかって、
そう
もうつまみが入ってる飲み物みたいな感じになりますよね。
そう、うん、ちょっとやばいね、
こうやばいですけど、なんかそれ聞いたらもう試したくなりますね。ねえ、 あれで茶碗蒸しとかも作ってみたいですよね。椎茸市の茶碗蒸しですとかってこう食べれば食べるほど酔っ払うみたいな、ね、
でも熱でアルコールは飛びますね。
そうですね、はい、ですね。なんでね、あんまりねこう熱加えすぎない方がいいかなとか、なんかちょっとなんか本気に、ね、本気でなんかメニュー開発してるし始めちゃったみたいな感じになっちゃってますけど、
いいかもですよ、ミスター。
ねえ、やばいですよね。
そうめん流したりして。
あ、ですよね。で、お酒も流してそうめんも流して。
そう
なんか そんなお店なんかやばいですね。行ってみたいですね。そうね。まあね、まあ、いろんなねキノコ酒作ったんですよ。まあ、私もね。
そうなんですか。
はい。まあ、いろんなキノコ酒、椎茸以外に松茸とかね。
は
い。松茸とかポルチーニ茸とかね作ったんです。で、松茸がきっと美味しいだろうと思ったんですけど、椎茸が一番美味しかったです。
松茸もしかして味があまり出ないとか。
はい、意外とあまり出なかったんですよ。椎茸はものすごい強烈でしたね。
だから土瓶蒸しなんじゃない？
でしょうね。
松茸って。
はい。椎茸はやっぱ出汁にね使われるくらいなんで。
なるほど。
だからね、やっぱり椎茸種なんだろうなって。いうことで、まあ、いろんなキノコ試したいなって今ねなんか野望がふつふつとね湧いてるわけですけど、
うん、
ああ、うん、まあね、うん、まあキノコであんま好奇心発揮してもなんかちょっと怖い気がしますね。
まあ、そうね。ただのヤバい人。
そうなんですよ。なんか山とかに入ってね、はい、このキノコどうだろうとかやり始めたらねいけないんで、なんかそんなねマッドサイエンティストみたいなね、うん、バーテンになっちゃいけないんで、ちょっとねそこねこう衝動をグッと抑えてねこうやるわけですけど、うん、まあラジオで喋る分にはねいいかなと思ってね今日は、ね。
なるほど。はい、
はいはい、あんなキノコこんなキノコでお酒作ったらどうだろうってねお話もねしたいわけですけど、うん、まあね、はい、こうリスナーさんが離れない程度にやりたいと思います。
なるほどね、はい
はい
はい、うん、あそこのマスターやばいっていう
音がね。そうですよね、こうラジオ聞いてね、
はい、
わあそこ、はい、あそこ行ったら何飲まされるか分かったもんじゃないかなって、ね、って思われないよねしたいですね、
はいはい、
まあ、まあね、まあ、そんなキノコっていうことなんですけど、うん、はい、まあ、キノコはねよく野菜に分類されるんですよね、
はい、野菜じゃないんですか。
野菜で分類されるんですけど、例えば分類によっては、はいはい、流通の場面とかだったら野菜として分類されたりするんですよ。なんですけど植物ではないんですね。
そうなんですか。
はい、そうなんです。
何なんですか。
キノコはですね植物ではなくて、うん、特定の菌類のうちで比較的大型の子実体、はい、あるいは端子気化そのものをいう属称なんですね。これでウィキペディアそのまま読んでるんですけど、
はい、
はい、分かりやすく言うと、はい、分かりやすく言うと植物じゃなくて菌ですね。
あ、まあ、菌の分類だってことなんですね。
そうですね、はい、で子実体って言ってなんかこう、まあまあ、いわゆるキノコ型で、うん、キノコ型の形を作る菌類のことを言うんですね、うんうん、はい、
で菌なんですね。
はい、そうなんです。で、うん、子実体を作らない菌類はカビなんですよ。
あ、じゃあ要はああいうあのキノコみたいな傘を作らないのがカビで、作ったらキノコってこと、はいはい、
そうですね、作ったその形のことをキノコって言うんですね。
なんか嫌だ今の話。
まあ菌類なんですけど、でもまあ我々ね菌類をまあ美味しく活用する達人でもあるので、なのでカビもそのカビとかでもその何でしょう、まあその菌を使って、まあ麹菌を使って美味しいお酒を作ってみたり、チーズを作ってみたり、はい、で、まあね、キノコだってこう美味しく、ね、してるわけですよ、
まあね、
菌は時々ね悪さをしますけど、でもね悪さをするって言っても、うん、菌はそう菌らしく生きてるだけなんで、それを人間がね都合がいい時だけ、あ、キノコ美味しいね、ヨーグルト美味しいねとか言って、でなんかあのカビが生えたりしたら、あ、菌嫌だな、もう菌なんてなくなればいいのにとか言って、随分身勝手な生き物ですよね人間は。
まあね、
うん、ね、うん、菌は菌らしく生きてるの。まあ、
そうね、ヨーグルトもなんか増えるやつが流行りましたよね。何でしたっけあれ、
はい、なんかカスピ海ヨーグルトのね、
あ、そうそうそうそうそうそう、
まあ種菌とかをね買ってきたりとかね、
いう
わけですけど、まあね、まあと、まあ、仲間ですねキノコは。
はいはいはい、はい、なるほどね、はい、
でまあキノコがなんでキノコっていうかっていうと、まあ、木に、ね、こうニョキニョキ生えてきたりしますもんね、松茸とかね、キクラゲとかああいう風に生えてくるんで、で木の子供でキノコとかいう風に、
え、あ、
はい、
そっち、
はい、って言うんですよ、はい、
そうなんですか、
はい、まあ、今ぐらいの時期山に入ったりしたら、まあ、確かにキノコめちゃめちゃいっぱい生えてます、ね、
う なんかマスタータオルをかぶってこう入ったら似合いそうな感じですね。
あ、よくやってましたよ。
あ、そうですか。
はい、よくやってました。タオルはかぶってないですけど、こう帽子をかぶってね、帽子をかぶってでね、山歩きしてたんですよ。で、まあ、九州だけじゃなくて、まあ、いろんなね、まあ、九州とは違う植生の山を歩くのも好きだったんですね。岐阜県とか長野県とか富山県とか、あっちの方に行くと、九州では見ないキノコが生えてるわけです。
なるほど。ああ、そう
なんだろうと、あ、美味しそうだなとか思うわけですけど、キノコの知識がないんで食べられないですね。
ああ、やばいやばい。
ああ、そうなんです。一か八か食べるだけにはいかないんで。
やばい。
ああ、でも本当面白いですよ。もう9月くらいにね、山に入ると。ああ、本当面白いです。ね、ね、絶対ね、こうその辺のキノコをひょいひょいってこうね、ひょいパクひょいパクってとこ食べないでもらいたいんですけど、見る分には面白いんで、皆さんぜひね、山に入ってみてください。
ね、ああ、山が好きな人はいいですね。
そうですね、多分、本当いろんなキノコに出会ってるはずですよ。
なんか今流行、まあ、なんとか女子とか流行ってますしね。
あ、山ガール的な、
ね、そうそうそうそう、あ、
まあ、多分山ガールの皆さんも、まあ、いろんなキノコ見たと思いますよ、ね、
山ガールね、
あー、なんかね、
私は嫌だ。
いや、なんですか。
虫がいるから嫌だ。
虫は今くらいになったらそういないですよ。ちょっとしかいますけど。
そうですか。
はい、ちょっとでも嫌なんでしょうね、多分。
嫌です ね、 あの、気にするんで嫌です。はい、
ですよね。まあね、まあね、まあ、キノコは、まあ、当然ね、まあ、今の季節本当にたくさんいるんですけど、はい、まあね、まあ、日本ではね、まあ、キノコの種類がですね、こう、はい、ものすごい種類がいっぱいあるんですけど、食用のキノコはですね、およそ300種類、
はい、
あるんですよ。で、栽培されているのが、まあ、そのうち十数種類なんで、なんで栽培はなかなか今難しいんですね。で、よく知られているキノコの種類が2500種類ってあるんですけど、未知種のキノコが 2,3 倍程度あるんじゃないかってされてるんですね。
未知種もあるんですね。
はい、で、よく知られた毒キノコは、まあ、200種類あって。
そんなに。
そうなんです。で、うち20種類ほどは、まあ、まあ、猛毒ですね。はい、そうなんですよ。なかなかね、ナヤラジオでは毒のものを言うことってあんまりないんですけど、ちょっとテーマがテーマなだけに毒いっぱい出てきますよ。
そうなんですね。
はい、まあ、まあ、一応ね、皆さんにもね、役立つ毒の情報で、ね、お話したいと思うので、まあ、番組後半ではですね、まあ、毒のお話をね、もうちょっとしていきたいと思います、はい、
なるほど、
番組どうぞ最後までお付き合いください。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは、はい、秋らしくキノコということでね、ね、山歩きしてキノコをね、探してみるのもどうですかってナミさんに提案したかったんですけど、
あ、でもね、虫がそんなにいないなら、はい、誰かナビゲーターがいたら行ってもいいかな。
あ、いいですね、はい、
あ、ちょっと今度連れてってください、
はい、あ、いいですね。
あの、すいません、
はい、
あの
リスナーさん、
低い山
できるだけ低い山、あの、はい、残念ながらね、低い山の方が虫がいっぱいいるんですよね、
はい、あ、そうなんだ、
はい、高い山で 3000m 級とかになったりすると、あの 2500m ぐらいから上は虫があんまりないですね。でもきついし危ないです。
そうね、
はい、
3000m ってどれぐらいですか。
まあ、うん、もう人間の背丈よりも高い植物あんまないです。
へ
え、はい、で真夏でも雪が残ってたりとかします、ね、
あ、
はい、
雪山は行くんですけどね。
雪山行くんですか。本格的じゃないですか。
雪山はよく若い頃行ってましたよね、滑りに。
あ、滑りにですね、
うん、
じゃあね、なかなか今日のテーマキノコに出会うことはねあんまりないと思うんですけど、
あ、ないですね、
はい、まあね、あのキノコは、まあね、今日まあちょっと毒の話がいっぱい出てくるんですけど、はい、毒の話が出てくるんですけど、はい、キノコはですね、はい、もう本当に危険なので、なので、まあ、その辺に生えてるキノコ絶対食べないでくださいねっていうのももちろんそうなんですけど、 はい、生の椎茸と か、 なんかもう生のえのきとか、うん、そういうのも、うん、はい、加熱しないで食べたりとか はしたらダメなんですね。
はい、
で生の椎茸だと椎茸皮膚炎って言って、まあ、だからといってこうものすごく火を通さなければいけないかというと、まあ、普通に火を通せばいいんですけど、そういう風になる、うん、なりますし、あとはですね、
椎茸皮膚炎、
はい、あとえのきだったら生のえのきを多分たくさん食べたからだと思うんですけど、アメリカでは死亡例もあるんですよね。はい、 はい、なのでまあキノコはね、まあ、ちゃんと気をつけて食べましょうねということなんですけど、
でもそういえばえのきは生で食べたことはないですね。
はい、はい、生で食べるって言ったらマッシュルームとかありますよね。
ああ白いなんかあれ、はい、コンコンしたやつですね、
はいはい、マッシュルームはスライスしてサラダとかに入ってて香りがいいんですけど、あれはどうなんだ、はい、あれ大丈夫なのかなと思って調べてみたら、なんか新鮮なものだったら大丈夫らしいです、
はい、はい、
ただあんまり食べ過ぎない方がいいって書いてありましたね。
やっぱり強いんですか。
まあ、まあ多分人間ってこう一度に分解できる量みたいなのがあるので、はい、まあまあ毒とかも栄養とかも何でもそうなんですけど、量の概念っていうのがあるので、なので、まあちょっとだったらいいけど、いっぱい食べ過ぎるとダメだよっていうのは、まあどの栄養素毒素にもありますね。
そうですね。
うん。まあ生のマッシュームがメインのサラダをむしゃむしゃ食べるような人はあんまりないと思うんで、まあね、心配ないとは思うんですけど、サラダにこうパラパラっとこう香り付けに入ってるぐらいだったらいいと思いますね。
なるほどね。はい。
まあなので、まあ、量にもよるんですよということなんですけど、ただ、ね、はい、まあ、毒キノコの場合はその量って言ってもほんの少量でも、うん、まあ、毒としての効果がバリバリ発揮されてしまうもの結構あるので、まあ、なので、まあ、
やばいんですかじゃあ、
はい、ちょっと食べてみるってことはしない方がいいですね。したらダメですね、うん、毒キノコの場合、
うん、
はい、はい、だからまあね、まあ普通に売ってるものとかは大丈夫なんですけど、山で見つけたキノコを美味しそうだなって、はい、バーベキューして食べてみようかなって、いっぱい生えてるからって、ちょっと食べてみようって、ちょっと食べてみようって やったらダメなんです、
うんうん、
はい、っていうのはですね、まあ、私ずいぶん前にものすごく暇だった時にイギリス陸軍特殊部隊 SAS っていうんですけど、はい、その人たちの用のサバイバルマニュアルを読んでたことがあったんですよ。
まあ、いつもいつも感心するんですけど、マスターのやることにはいつもマニアックですね。
まあまあ、マニアックな本なんですけど、まあ、イギリス陸軍特殊部隊 のその、まあ、SAS、ね、その部隊は世界中で作戦行動に従事するわけですね。で、
はい、
でまあ、極限状態でありとあらゆる地球上のありとあらゆるところで食料を得る方法などが書かれてるんですね。はい、そこで面白かったのが未知の植物を食べられるかどうか判断するやり方みたいなのが書かれてるんです
よ。
はい、で、おお面白いなと思って読んでみたら、うん、もう大体忘れちゃったんですけど、まずは、うん、すりつぶして手に塗ってみましょう。そしてヒリヒリしたり何ともなかったら5分くらい待ってヒリヒリして何ともなかったらそれをこうちょっと口に入れて含んでみましょう。それでも
なテスト
みたいな感じなんですよ。それ何ステップもあってそれするだけでも結構大変なんですけど、うん、そうやってこう慎重にでちょっと食べてみて何ともなかったら大丈夫みたいなそういうところまで何ステップもあるわけですね。うわそこまでして食べられるかどうか判断しないといけないのか慎重だなって。でもそうですよね、高いお金を払ってから何でしょう、装備をね揃えた訓練を受けたそのエリート中のエリートがの隊員がそのどっかのなんか知らんものを食べて死なれたらもう軍としてもたまったもんじゃないんで、はい、なのでまあそういうね、テストがあるわけですよ。でなるほどなと思って読んだわけなんですけど、まあ、自分はそういう体験をすることはないだろうと思って大体忘れたんですけど、
はい、
そこの項目の一番下の方に注意書きで書かれたのが、うん、最後に言っておきますけどこれはキノコには当てはまりません、キノコはダメなものはダメですみたいなことが書かれてたんですね。
それもダメなんだ。
そうなんですよ、だからキノコで食べさんでよっていう、はい、
なるほど
っていうことが書かれてたんで、
キノコやっぱり強力ですね、毒の中の毒って感じです
よね。そうなんですよ、はい、うんうん、だからね、うんうん、もうね、うん、なんでしょう、 まあ、とりあえずちょっと食べてみようかっていうような、ね、ことができないですね。なので、まあ、私はね、こうキノコ狩りにね憧れていたんですけど、ね、
はい、
ちょっとこれ半端な知識ではなかなかできないなと思って。
だってキャンプに誘われても行かなかったから、山を誘われても行かないですね。行かないですね。
詳しい人と、ね、いつか一緒に行ってみたいなっていう憧れはありますけどね。
そうですね、はい、はい、
まあ、なんでね、こう自信がないよっていう人は、詳しい人と一緒にキノコ狩りに行くか、それかスーパーや八百屋さんで、ね、買ってきて美味しく食べましょうということですね。
それが一番いいです皆さん。はい、ダメです。はい、
そうです。はい、まあ、ナヤラジオね、なんかこう常識的な話にね、こう最終的に落ち着くんでね。
そうですね。
なんでこうね、キノコ狩りにどんどんチャレンジしようよってなかなかね言わないわけですけど、まあね、すいません、これもうあの公共の電波を使ってメディアの責任ということで、ね、ということなんで、こう皆さんにね勘弁していただきたいと思います。
はい。はい、
はい、というわけでね、今日のテーマはキノコということで、ね、今日毒キノコについて結構いろいろ話したんですけど、あ、時間がまだちょっとだけありますよ、
うん、
なので、うん、キノコが、はい、野菜の世界でもキノコが役立つかもしれないというお話をねちょっとしたいと思います、
はい、
最後にですね、はい、で今の、流通しているキノコのほとんどはキノコ工場で作られてるんですね、はい、
ですね、
はい、うん、はい、で、まあ、それを菌床栽培とかいう菌のとこの菌床栽培って言うんですけど、うんうんうん、そのね、うん、このキノコを育てる培地って言って土台みたいなのはですね、まあおがくずとかね、まあ、木材とかそういったもので作られてるんですけど、
うんうん、
キノコを一回作るともうそれ全部廃棄されるんです。だからもう量が、はい、廃棄されるんです。
木のやつも？
そうなんですよ。でそれをこう、はい、発酵させて肥料にしたらエコじゃないっていうのを結構今いろいろ実験が進んでるんですね。
エコじゃない、
はい、あ、エコだよねということで、
あ、エコだよね
って、はい、エコだよね、はい、ただ捨てるんじゃなくて、
はいはい、
でこれかなり何でしょう、野菜を育てる堆肥にするっていう意味ではものすごく優れてるんじゃないかっていうことで注目されてるんです。
うーん、
はい、なので、
ね、
はい、うん、キノコ工場は野菜に役立っているかもしれないっていうお話で今日のテーマ締めたいと思います。
なるほど、いいですね、はい、はい、
うん、ということでしたけど、ナミさん今日いかがでしたでしょうか、はい、今日のテーマキノコ。
そうですね、はい、もうちょっと続けてダイエットを頑張りたいと思います。
はい、じゃあ続けてキノコを食べようかなみたいな感じですね。
はい、冬場にねスマートになった、はい、姿をご披露したいと思います。
あ、いいですね、はい、そしたらその時はね、うん、またキノコに感謝しましょう。
はい、はい、そうですね、はい、
はい、じゃあぜひねそれを楽しみにしたいと思います。はい、というわけで、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
ホリスティックライトの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳かかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。¡Gracias!